リスマスを迎える前の晩になりました、今晩の礼拝では随分たくさんの賛美歌を歌い、そして本当に多くのクリスマスを、伝える聖書の言葉をご一緒にお聞きしました。その中で今一番最後にお聞きしたヨハネによる福音書の、記事の、4行目ぐらいにある言葉ですけれども、一章の9節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。この晩幼子としておいでになったイエス様が誠の光であって、すべての人を照らすために来られたというのは一体どういうことを伝えているんでしょうか。そのことを考えるために、今晩はしばらくの間、ある一つの短い民話に耳を傾けてみたい、そう思います。こんなお話です。クリスマスのお祝いでにぎわった町も、今は静かにしんとしています。町の広場の大時計は短い針が2のところに来ています。真夜中の2時になっています。一人の男の人が町の中をせかせかと歩き回っています。ずいぶん歩いて、やがて探していた看板を見つけました。真鍮でできた看板で、そこに歯医者さんの名前が書いてあります。玄関のところに立って呼び鈴を押します。何度も何度も呼び鈴をしては、じっと耳を澄ませます。何回か繰り返すと、ようやく2階の窓が開きました。どうしたの？歯医者さんが顔を出して尋ねます。すごく痛むんです、その人は答えます。もうじっとしていられないんです、どうか先生助けてください。でも玄関のところの人はその後何も言いません。でも歯医者さんが聞き返します。その人は黙ったままです。下からじっと上を見上げたきりです。窓からは歯医者さんが下を覗き込んでいます。ズボンは汚れて、オーバーコートの袖はだらんとして、手の指先よりも長く伸びています。頭には古ぼけた帽子をかぶっています。どこからやってきたの？歯医者さんが尋ねます。あっちの方から、その人は答えます。あっちにいても歯は痛むんです、信じてください、助けてください先生。でも何なの？でもと下の通りにいる男の人はゆっくりと前よりも大きな声で言います。お金がないんです。やれやれ、では上がっておいで、歯医者さんは言います。歯医者さんは窓を閉めて両手を洗い、パジャマの上から白衣を着ます。少し手間取ったので、下の玄関のところにいる人はもう一度呼び鈴を鳴らします。2階に明かりがつきます。 やがてドアが開きます。男の人が2階に上がっていきます。治療室のドアはもう開け放たれていました。2階の部屋で通りにいた人と歯医者さんが向き合います。あんたと歯医者さんは言います。一体どうなってるの？お酒飲んでるじゃないか。ちょっと2杯だけ。その人は答えます。飲めば痛いのを忘れられると思ったんです。でもやっぱり歯は痛むんです。そう言って顔をしかめます。歯医者さんは治療のための椅子を指さします。ここにおかけなさい。その人は椅子に座って口を大きく開けます。歯医者さんは口の中を覗き込みます。こりゃひどい、そう一言言います。何がひどいんですか、とその人は聞きます。その人は歯医者のドリルで歯に穴を開けられると思ってギュッと目を閉じています。ですからお医者さんが目の前で鼻をつまんでいる様子が見えません。何がひどいんですか、そうもう一度聞きます。酒の匂いですか。歯医者さんは息を殺します。それから小声で言います。どうしたらこんなにまでなれるんだろうね。一体あんたは働かないの。その人は目を開いて歯医者さんを見つめます。私は歯が痛むんですよ、そう言ったきりです。歯医者さんは治療に取り掛かります。20分ほど経って歯医者さんはその人の脇に立っていました。さてと歯医者さんは言いました。あんたこれからどうなさるかな。その人はゆっくりとドアのところに向かいます。きっとあとでもう一度お金を持ってやってきます。その人は言います。今はただお礼を言うことしかできませんけれども。歯医者さんは両手を広げて言いました。もういいよもういいよと言います。そんなに厄介なことじゃなかったんだ。歯は楽に抜けたよ。お礼なんか言わなくていいよ。その人はうなずきます。ええ、歯を抜いてもらったのでお礼を言ってるんじゃありません。なんだって。びっくりした歯医者さんは聞き返し、その人を見ます。じゃあ一体何のお礼を言われたのかな。こうやって私を中に入れてもらえたことが嬉しかったんですよ。その人は答えます。それから出て行きました。その光は誠の光で、すべての人を照らすのである。ヨハネによる福音書はそのように語っています。私たちを照らすためにこの世に生まれてくださった光である方、その方はすべての人を照らす光なのだ。クリスマスの記事はそう告げているんです。すべての人を照らす光なのだ。 そう言われているからには、この光に照らされる人たちの中に、今聞いたお話の中に出てきたような、野宿をせざるを得ないような境遇に置かれている人も入っています。クリスマスは決して裕福に着飾った人や生活に余裕のある人たちだけが楽しむ、そういう時ではありません。サロンのようにみんなで集まってパーティーを開いて、そして自分たちが今豊かに暮らしていることを喜び合う時でもありません。すべての人のためにこのクリスマスは起こったのだ。聖書はそういうふうに語っています。そしてそのことを表すかのように、実は最初のクリスマスの時には、この世で一角の暮らしを成り立たせているような人たちには何も告げられることがありませんでした。今日ご一緒にお聞きしたルカによる福音書の記事の中に、クリスマスの天使たちが救い主がお生まれになったという知らせを携えて最初にやってきた、その知らせを最初に聞いたのはベツレヘムの郊外で夜通し羊の群れの番をしていた羊飼いたちだった、そういうふうに言われていました。羊飼いと聞かされると、私たちはなんとなく牧歌的な思いを持つかもしれません。しかし誤解されてはいけないのですけれども、クリスマスの知らせを聞かされた羊飼いたち、この人たちは決して羊の持ち主ではありませんでした。酪農家が自分の羊を養っていたというのとは違うんです。羊の持ち主である人たちは裕福な人たちで、その人たちは今ベツレヘムの家の自分のベッドの中で寝息を立てて安らかに眠っています。その晩羊を夜通し面倒を見なければならなかった羊飼いたち、この人たちは大変に貧しく、そしてまた当時の物事の見方からすると、世間の人から白い目で見られるような人たちでした。当時から言い伝えられている古いユダヤの子育ての本にこんな言葉が記されているそうです。子供を育てるとき、何であれその子がやりたい職業に就かせてあげるがいい。親はその望みを応援してあげるのがよい。ただし羊飼いにだけはさせてはいけない。羊飼いは罪人の同類であって、悪質や強盗と変わらない人たちなのだから、そんなふうに書かれている。裁判が開かれるときにも、そこに出廷した証人がもし羊飼いであるということが分かると、その人の証言は割引をされて、証拠能力がない噂話のようなものと見なされた。ところが神様は、そういう羊飼いたちを最初のクリスマスの立ち会い人としてお選びになって、天使を通じて羊飼いたちに救い主が生まれたのだということをお知らせになります。それはどうしてか。このクリスマスの喜びの知らせが人家の生活を人たちのお祭りではないからです。すべての人を照らす光がこの世に生まれている。神様に愛されて生き
周りの人たちに伝えたからです。周りの人たちはそれを聞いたときに、すぐには理解ができず、合点がいかないで大変不思議なことだと思ったと聖書の中に言われています。それは聞かされている話が不思議だということもあるでしょうけれども、何よりも羊飼いたちが一生懸命になって、自分たちはこれを聞かされたし、言ってみたらその通りだった、そういうふうに他の人たちに伝えていることが不思議だったに違いないんです。普通だったら羊飼いの言葉というのは誰も真面目に受け止めてもらえない、そういう時代です。ところがその人たちが一生懸命になって、本当に自分たちは天使から救い主誕生を知らされたんだ、そして本当にその通りのことが起こったんだ、当時の社会にあって証拠能力のない羊飼いの言葉を信じた人たちがいました。そしてその信じた人たちが自分もまたそのイエス様に従うようになって、そしてそういう人たちが面々とつながっていて、実は私たちのこのクリスマスへとつながってきています。クリスマスの喜びというのは上から神様から与えられたものです。私たち人間の必要が先にあって、それを満たすために生まれてきたものでもなく、あるいは私たち人間が喜びたいという思いが先にあって、そのためのきっかけとしてクリスマスが起こったのでもなく、神様が一人一人を本当に愛している、すべての人を照らし、またすべての人を温めるための光がここに生まれたのだ、そのことを覚えさせるためにクリスマスの出来事は起こっています。私たちは今晩そういう神様が与えてくださっている喜びに招かれていることをみんなでご一緒に覚えたいと思います。そして神様が私たちを愛し、私たちを温かく照らそうとしてくださっていることに感謝し、そして慰めと勇気と与えられて、またそれぞれにこの地上で与えられている生活へと赴いていくものとされたいと願います。私たちは今日ここからそれぞれの生活へとまた散っていきますけれども、しかし私たちが神様に本当に深く愛され、そして一人一人が確かに生きていいのだと呼びかけられている、そのことを覚えてここから与えられている生活へと向かっていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは今晩あなたがすべての人を照らす光として、また私たちの命を確かにしてくださるために送ってくださった一人子であるイエス・キリストを覚えて、その主が私たちの間に確かに来てくださり、そして今も私たちと共に歩んであなたのことを指し示してくださることを感謝しながらここに集まっています。どうかイエス様を通してあなたが私たちに与えようとしてくださっている慰めと励ましと恵みとを私たちが聞き取ることが許されますように。私たちのこの地上の生活はさまざまな問題や悩みや悲しみや痛みに満ちています。思うようにならない中で不自由さを抱え苛立つ時もあります。しかしあなたはそのような私たちをもなお慈しんでいてくださり、そして私たちをいたわり、その弱い者があなたに支えられてなおそこで生きていいのだと御言葉をかけてくださることを感謝いたします。どうかあなたが私たちに主イエスキリストを通して呼びかけてくださる御言葉を聞き、あなたの真実な慈しみを知り、慰めを与えられ力を与えられて、それぞれに与えられている生活に向かっていくことができますように導いてください。あなたがすべての人を愛しておられることを感謝いたします。どうか私たちも与えられているそれぞれの生活の中で、あなたが愛してくださっている隣人とともに生きる知恵を持つことが許されますように。どうか私たちもまたあなたが与えてくださった愛を隣の人にお裾分けして生きていくような、そのような生活をもう一度ここから始めることができますように。 どうかあなたが聖霊によって私たちを導いてくださり、あなたの御言葉によって絶えず慰め、力を与え歩ませてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。